皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて早速本日のゲストご紹介しましょう。本日は竹蔵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて10月に入って最初のきらめきですけれども、本当にここのところ結構動いてまして、今日も日経平均株価は697円高でしたが、一時900円以上上昇する場面もあったと。なんかもう1000円がすごいね、当たり前じゃないですけども、あんまりびっくりする数字じゃなくなってきましたけども、ね、結構動いてますね、
はい。まあ、そのあたり今日お話しできればなと思います、
うん、はい、はい。今日テーマとしては石場相場、先回りセクターと銘柄というふうに銘打っていただいてるんですが、石場さんになりましたもんね。
まあこの後続くのかちょっとわからないですけど、はい。
まあ今日 の、 あのマーケット的に言うと、あのなんて言いますかね、あの高い値トレードになったのが27日の金曜日ですよね。で、あのその日の3時半にあのひっくり返って石破さんになって、そこから為替が円高になり、特に日経平均の CFD あたりがそこから2000円以上下げて、で先物も下げて、
はい、
で月曜日に石破ショックと言われたんですけど、うん、
はい、
で今日の値はあの高市トレードになって9月27日のところをちょっと取りに行きつつある。
そうですね、終値としてはその日以来の3万9000円台回復と、
はい、でトピックスは引け値比較だと一時その日 の、 あの終値を上回ったところもあって、あ、まあ、なんとなく、ね、そこをこなした、矢にも見えないことはないみたいな。
そうですね、本当にここからどうなるのか、ね、ちょっとここ3万9000円というところね、重い感じが。
特にあれですよね、あの外部環境あまりあれでしたけど、あの雇用統計が
良かったばっかりに
本当良くて、で、あのこれ失速してたらどうなっちゃうのかなって、外部環境は絶えずいい状況で、また今回も4日ぶり最高値になって、うん、で結果アメリカの金利が上がって、為替も少し円安気味、うん、ね、ちょっと環境も良かった感じしますよね、
うん、確かに。でもアメリカ金利が上がっても株が上がるし、はい、ね、金利が下がっても上がるしという、
ね、なんか何があっても高値ですね。非常に ありがたいというか、これで外部環境崩れちゃうとちょっと、ね、国内の政局どうなのかみたいな話もありますもんね。
そのあたりここから試されていくのか、選挙今月、ね、ありますからね。
9日解散ですよね、はい、そうですね、
そこまでの動きどうなっていくのか、ちょっとこの後伺っていこうと思います。その前にお知らせです。関西近畿地域にお住まいの個人投資家の皆さんへ、竹蔵さんが大阪でリアル講演を行うということです。マーケット経済専門、マーケット経済専門のネット番組で人気の株式コメンテーター岡村優也さんと一緒に講演をされるということですよね、今回は。はい、
そうですね、
投資戦略フェアが、大阪であるということです。投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪が10月26日土曜日に開催されます。3月では東京で投資戦略フェアありましたけれども、その時は竹蔵さんから株主還元策とか政策保有株の縮減、それから GX 経済交際の恩恵を受ける例として船舶セクターについてなどお話しいただいたんですけれども、今回この大阪ではどんなお話になりそう、ちょっと決まっているところとかありますか？
いや、まだ全く決めて
ない。
今日ちょっと岡村さんと打ち合わせはする予定なんですが、はい、
一応なんかテーマ株とかね、そのあたり
本当にその打ち合わせが、
はい、行われるのか、
ただ単純に飲み会になるのか、ね、
仲良しでね、
打ち合わせしたけど明日覚えてない
今日決める予定だということですけれども、ぜひこの大阪でのセミナーも楽しみにしていただきたいと思います。人気の公演すぐに満席となる場合があります。先週から各公演の予約開始されているということですので、ぜひともお早めにお申し込みをお願いいたします。竹蔵さんの他にも注目は何といっても片山明さんの登場だと思います。2005年に元で65万円から始められて100億円を超える資産を築いたという大物投資家でいらっしゃいます。普段日本にはいらっしゃらないんですが、投資戦略フェアはタイミングがあったということでご出演いただけることになりました。貴重な機会ですので、ぜひこの機会にご参加ください。その他にもラジオでおなじみの石原潤さんや優待投資の桐谷さんなど人気の投資家多数出演予定です。人気の公演すぐに満席となる場合あります。お早めにお申し込みをお願いいたします。10月26日開催、投資戦略フェアエキスポ2024 in 大阪の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からお願いいたします。 では早速番組進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて日経平均株が今日は3日続伸ということで697円12銭高 1.8% の上昇となりまして3万9332円74銭となりました。9月27日以来の3万9000円台回復、輸出関連株中心に、円安ね、今ドル円が148円の20銭台ということで円安も受けて輸出関連株中心に幅広く買われたということです。本当さっき和島さんからもありましたけれども、ここ高市トレードのところまで戻ってきたということで、ここから石破さんに関する、銘柄石破関連というところが、ね、活況になってくるのかどうか。
これ8月の暴落もそうでしたし、9月も、アメリカの景気減速懸念でドキドキしたんですけど、ボラティリティがすごい高くて、これ貯金だけ見ても、はい、いわゆるその高市トレードになって、いた部分ですよね。9月の27日もそれなりに高かったっていう話なんですけど、これ日経平均の、うん動きを見ると、9月26日に1055円上げて、27日が、貯金高値903円上げて、で、石破ショックと言われて、9月30日が1910円安、
はい。
で、その後、732円高、843円安、743円高。昨日はちょっと83円
上昇。
そこから。ボラが、変動率が大きいですよね。
政治不安だったりとか、そういうところありにしろですね、
はい、
非常にやっぱりこれ今日本市場が、もうこれ7月の終わりぐらいからですかね、
はい、
かなりボラリティがもう高くなっているんで、今日は強いなと思ったら、うん、その次の日弱かったりと、ね、ちょっと本当にちょっと行ったり来たりしてるかなというふうには思いますけどね。
なんか月始めと、そんなに水準は変わらなかったんだけれども、行ったり来たりしたっていう。
日足のチャート見ると別に、ボックスの中なんですけど、今、高田さんおっしゃったように、4月の末にまずね、日銀が、上田さんがなんか急に高派になってみたりみたいな、いろんなことが、あとアメリカが急に減速景気ちょっと悪いんじゃないかみたいな。
かと思ったら雇用統計が良かったらやっぱりソフトランディングいけんじゃないか。
ボラティリティ大きいですね、本当ね。
で柴さん自身もちょっとね、選挙前と党首選前とちょっと言動も変わってきたりっていうところもありますから、なかなか読みにくい。
まさか石破さんがちょっとその時ちょっと私セミナーやってたんですよ、
はいはい、
で、15時からね、
はい、
15時まではもう高市さんの風だったんです
よ。高値引きでした
じゃあなんかこう15時3ぐらいにちょっと携帯横に置いてたんですけど、そっから石破さんってなった瞬間にあ、これは株暴落してる
いや、その高市トレードの、巻き戻しっていうところも巻き込んで1900円安ということになったんですけれども、はい、ここからじゃあ何を
見て政局だって、これ公認取り消し比例だ出さないとか言って、これうっかりすると自民党って過半数
でしょ、
取れない可能性すら、超短命政権の可能性も
そうなんか、ね、だから今日この石破相場で出てるんですが、はい、超短命だったらどうしようと思ってます
ねえ、金融所得課税というところも注目されてましたけども、衆議院の代表質問では現時点では検討せずというふうにお話しされたということで、
だから途中までのことで、野党もそれは突っ込むんでしょうけど、いや予算委員会でちゃんと私たちの意見を述べて、みんなの意見を聞くっつったら、はい、いやすぐ解散しますみたいな話だし、で金融所得課税とかっていうのは貯蓄から投資だっていうし、なんか森山さんという幹事長に一人になんかに全部なんか握られてるような感じがしないと思うんですけど、ちょっとこのブレなのか果たしてねマーケットフレンドリーなのかというのはなかなか微妙な感じもしない。
微妙ですよね。ちょっと今日はボラティリティがなぜちょっと高くなっている のか、このあたりちょっと見ていくと、一番はその日銀の政策だったり、先ほど和島さんにおっしゃった、アメリカの、景気後退だったりとか、あと政治不安というかね、そういうのもあったと思います。あと、地政学リスクであるんですが、一つ、日経レバー、
はい、
このあたりのところをちょっと説明させていただきたいと思うんですけど、この日経レバーとはということで、今これ銘柄コードが1570というところなんですね、
GTF ですね、
はい、
でこれ日経レバーっていうのは、これ日経平均株価 まあ、これ変動率の2倍の動きをする、まあ、指数ということで、まあ、日経平均レバレッジインデックスというところなんですが、これ実を言うと日経平均のレバレッジインデックス、これ日経平均か、株価の前日比、はい、前日の変動率に2倍を乗じた、変動する計算式になっていますということです。
日経平均が 1% だったら 2% 動くってことですよね。
そうですね。これだから前日なんですよね。
はい、そうそうそう。3日後じゃないですよ。3日後 10% で 20% になるということではない。
そう。これは、ね、ミソが前日からのこの、前日 2% を動けば、日経が 4% を動く。で、2% 前日から 2% から 4% 下がるということで、これがちょっとね、ミソなんですよね。
なるほど。今日で言うと 3.89% の上昇、ね、この日経レバの値ですね。
ということは、だから日経平均 1.数%だと思うんですよね。
をプラス、応じてるから 3.89 になってるってことですよね。はい、はいはい。
っていうことで、で、今これ日経平均のレバーっていうのは、大体これ売買代金見ていくと、1番目に来ることは、まああれですけど、2番目、3番目に入ってくると思うんです
よ、ね。できたばかりの頃は毎日1番だった時もありますけどね。はいはいはい。
で、これがちょっと見逃せないものになっているというところだと思います。
はい。
で、ちょっと仮になんですが、この日経レバーっていうのが今純資産総額、はい、まあ、これまあ株にすればまあ時価総額に値すると思うんですが、これ大体約5000億円、まあ、今実際に5000億円割ってると思いますけど、はい、まあ、大体これ5000億円とした場合、これ運用会社っていうのはこれ結局日経レバーを買うっていうことは実際の日経平均の先物買ってるのと一緒なんですね、はい、商品としてね、
はい、
だからこれをかける2倍になってるんで、2倍の書き物1兆円買うことになるんですよ。
はい。
わかりますか？
はい。
日経平均の時価総額5000億円なんで、その2倍、レバーなんで、かける2倍、はい。だから1兆円の先物を立てるということになります。うん、まあ、これが、その後ちょっと、ラジオの方はね、ちょっと、表見れないと思うんですが、これ、9月末現在で見ていくと、やはりこの、2万2000枚日経レバーで、先物を立ててる状況と一緒なんですね。
はい。
まあ、そういうことになりますので、この日経レバーを、
うん、
でこれがですね上限するんですよね、
はい、
仮に日経レバーの ETF、 これが、まあ、日経平均が仮に、5% 上昇するとすると、うん、この日経レバーって 10% 上昇することになるんですね、はい、でいうことで、これ先物これ1兆円の日経平均の買い手続き、これまあ 5% 上昇するということで1兆500億円に相当するになります。で、まあ、この日経レバー上昇後の純資産額っていうのが500億円プラスになるので、
はい、
5% 上がるってことは、そのためには先物が1兆1000億円購入しないといけなくなってくるんですよね。だからまあ 5% 上がるってことは 10% 分の先物を買っていかないといけなくなるということなんで、はい、まあ、その差額がこれ実を言うと15時過ぎに買わないといけない。
そう、だから引けにかけて上がってったら2倍にするために先物をまた買わなきゃいけないので、だから高値引けとかになっちゃうっていうパターンですよね。
だから多分14時30分から15時は投機的な動き、
はいはい、
で15時からはその野村、これ野村セットが、まあ、やってる商品なんですけど、はい、だこれを15時過ぎから買うのが分かっていれば先の先回り買いが入ってくる。まあ、これ今日は今これ、上昇した時にちょっとお話ししてますけど、はい、下がってる時だから、
また同じですよね。
8月の5日も、
そうそうそうそう、
まあ、私ここ来ましたね、
はい、
2時から多分15時までにここのところで多分2000円ぐらい下がってると思うんですよ。
ね、
だからそれって多分
倍下がるってこと
ですね。2倍に下がるに設計しなきゃいけないから、その分だけ売り立てなきゃいかんっていう話になります、
ね。日経平均がそこまでに大きく下がってる時に限れば、そっちの順方向に動きやすくなっている特徴が、ある。年末のこのボラティの高さをまた助長している。で、一つの要因とすれば、
はい、
日銀の ETF っていうのが、これ、去年でしたっけ、なんか。
はい、そうですね、わかりました。はい、
これ、全場 2%、まあ、マイナスの場合って、入っていったんだと思うんですけど、はい、これも今ってなくなっているっていうなれば、もう昔だったら 2% 下がれば ETF が入ってくるよねっていう、
ね、
ちょっとそこまで来たらっていうのがあったんですけど、はい、今それも突破されたら、そこもちょっと助長されている可能性があるかなというふうに思います。 まあ、ちょっと先ほどもちょっとこれちょっと繰り返しになるんですけど、はい、当日の日経平均のまあ騰落に応じて、うん、これは先物売買引け後に行われるんですね、15時にということで、投機筋となるすれば日経平均のそのそれまで、まあ、14時半までの騰落、これもし 3%、はい、5% あれば、日経レバーが6%、10% 動くということになるので、はい、そちらの方向に仕掛けてくることが予想されると、まあ、それが一つ大きな、まあ、14時からこの15時までに非常に動きやすくなっている、でまたボラティティも高くなっているというのが一つ言えるのかなというふうに思います。はい、はい、こういうのだから最近結構その14時までに 3% から 5% あれば、うん、その順方向に動いて安値引けとか高値引け、うん、そうですね、そういうのが結構多く見られてるんじゃないかなというふうに思ったりはします ね、
ね、だからね、どうしてもボラティリティが上がっちゃうというのは、まあ、この仕組みが分かるとちょっとそんな感じになりますよね、うん、
はい、まあ、これ今回だけじゃなく前も結構言われたことあったんですけど、改めて今までちょっと日銀のこの ETF とかあって守られた部分もあって、なかなかこう大きなボラティティって出てこなかったんですけど、まあ日銀の変更だったり、まあ為替の方も今円高とかそういうふうにあってるので、まあそういうところからかなりボラティティが高くなっているのかなというふうに思います。
そうですね、為替の1日での値動きも結構出てきてますし、そうですね、このそれにプラスして材料が、政治的な材料も出てきたり、
だから為替イコールまあ日経平均の動きもそうなんですけどね、
それも連動性が異常に高いですからね、今ね、昔ここね、もうピクトでも円高いったら先物売り出るみたいな、なんかね、本当、ここのところもすごいですよね。だって
雇用統計でも3円ぐらい動いて
ます、ね、動きましたね、動きました、はい、
だからそこはやっぱ大きいですね。
石破さんだっただけでも3円ぐらい動
いてすごいね。
はい、まあ、この値動きがここからまだまだ続いていくのかどうかというところですけれども、
続くと思います。
あ、そうですか。
やっぱり今そういう仕組みになっているんで、うん、まあ、どっちにしろ上がるにも下がるにしろボラティリティはまだまだ大きくなるんじゃないかなというふうに思いますので、うん、
7月の11日の日経平均の最高値ですけども、やっぱりこうね、上げる方のバイアスがやっぱりかかって、逆に今度下がるときは下がる方のバイアスかかってボラ上がるみたいな話ですよね、これね。
まあ、変な話、これ、まあ、HFT とか、まあ、ヘッジファンドのその動きが、まあ、これ短期の動きで動いてくるとすると、もう、正直、そっちはもうあんまり関係ないですもんね。そっちの動きについていくような、多分、プログラムを組んでいけば、そっちの方に、バイアスかかっていって、まあ、大きなボラティティが一番多分、儲けやすい、なんていうんですか、そういう仕組みになってると思うんで、はい。
ね、儲けるときはいいんですけどね、プラスになるときはいいんですけれども、ね、逆のときはちょっと怖いなという感じがしますが、そしてそんな中から石破首相で、はい、まあ、解散しますよということになりました。
そうですね、これ、先週の金曜日、木曜日でしたっけ、はい、まあ、所信表明あって、なんか5つの柱っていうのが、これ、出ていました。うん、で、まあ、ルールを守るというところとか、まあ、日本を守る、国民を守る、はい、で、まあ、地方を守る、で、若者、女性の機会を守るというふうにあったんですけど、まあ、これ、あとちょっと説明させていただこうと思うんですけど、はい、まあ、今、この石破内閣の支持率、うん、まあ、これ、今日も発表になっていましたけど、やっぱり 50% 前後、はい、というところで、はい、まあ、岸田内閣の末期見ると、これ 25% ということなんで、まあ、そこからまあ倍ぐらいになってはきていると思いますけど、
岸田さんのスタート時点よりかは低いんですよね。ですよね。
これ、過去の例見ても、51は決して高くないんですよね、スタート時点、発足時点としてはね。
まあ、この今までのこの岸田内閣の支持率があまりにもちょっと低かったんで、はい、でね、あ、51もあるのかっていうふうには見えるんですけど、まあ、ただ自分としては、あ、51% もあるのにと思っちゃったんですけど。
なるほど。あ、逆にね。ね、そう、ちょっと、就任前と変わったっていうところなんですけれども、はい、まあ、所信表明演説ではそんなに、まあ、こう、突起するようなことは言ってなかったですね、これまでの。
事前にね、金融所得課税だとか ね、 ね、法人税引き上げとかね。
割にはっていうところですよね。はいはい、
まあ、言っちゃったらまた株価下がるでしょうし、
ね、選挙前に言うかっていう話もね、まあ、もちろんあるんですけどね。
経済あってのマーケットだというふうに ね、 そうですね。
まあ、これ、まあ、ルールを守るとか、ちょっとこれ株にあんまり関係ないなというところがありました。
はい、
まあ、その中から、まあ、日本を守るということで、ちょっと細かく見ていくと、はい、まあ、やはりこれ、外交安全保障というところから、見ていくと、やはり、 防衛関連というところかなというふうに思っていて、まあもともとこの石破さんって防衛に
防衛大臣ですからね、防衛で一番名を馳せたみたいな、ね、方ですからね、
まあ、そのあたりやはり見直されたかなというふうに思いますし、はい、あとまた少子化対策、まあ、これは誰がなられてもそうなのかなというふうに思います、はい、まあ、そういうのもちゃんと、内閣府というか、まあ、そういうところに出ていたんで、はい、であとは経済財政というところから、ここを見ていくとやっぱりセキュリティのところですかね、
はい、
これずっと見ていくと高橋さんと同じじゃないかというふうに思ったりできるんですけど、
まあ、あとは防衛庁、あの防災庁ですかね、もともと防災省を作るって言ってましたけど、ね、防災庁を内閣府から分離して大臣を置くみたいな ね、
そ、 うですね、
そこは もしかするとっていうところですかね。
あと、まあ、これ次が、まあ、国民を守るっていうところがあって、まあ、ここは今は物価高というところから、はい、まあ、あとはこれエネルギーの、これもまた原発も利活用を、
ね、
言われていますので、確かこれ総裁選挙前は後ろ向き
になる、そう後ろ向きだったんですよ ね、
ですよね、
そうそう、むしろ再生可能エネルギーを注力するっていうあのお話だったですよね。
でもやっぱり原発というふうになっています、はい、まあ、あとイノベーションというところでやはり AI、宇宙というところがお話になっていたというところですね。だからあまりこうやっぱり高市さんとかも一緒になるような気がしないでもないんですが、
結果なんかね、あの軌道修正を一気にされて、ね、あの要は岸田内閣路線を守るんだみたいな話になっちゃったんで、こうなっちゃったかなっていうところですかね、
うん、で、まあ、最後に、まあ、地方を守るっていうところがあったんですけど、はい、まあ、これちょっとニュースに週末もなっていましたけど、この地方創生について、地方こそ成長主役ってことで、これ予算これ倍増するってことなんで、一番ちょっと変わってきているのはこの地方創生のところかなと思って、はいはい、まあ、これやっぱり予算が倍増するってことはかなり注目されるかなというふうに思ったので、うん、まあ、これ前々から石破さんがずっと言われていることだとは思いますけど、やっぱこの地方創生ですかね、まあ、こういう関連で、あとデジタル田園都市国家構想実現会議、まあ、ここをまあ発展させて、まあ、新しい地方経済だったり、まあ、生活環境創生本部、まあ、こちらの方の創設というところも謳われていたので、かなりやっぱりこう地方に、まあ、力を入れていられるのかなというふうに思っています。まあ、そのあたりからやっぱ地方創生銘柄とかね、結構先週ぐらいからやっぱ動いてはいるんですけど、
はい、
うん、そうですね、まあ、今後も、まあ、石破内閣がどこまで続くかが一番のあれなんですけど、
ふるさと納税とかね、やっぱちょっと地方 の、 あの活性化みたいなところだったら、あとはちょっとこの間能登も行かれてましたんで、防災のところもね、結構ということで、関連銘柄ちょっと一瞬変わりましたけど、それが長続きするかどうかっていうのは、
まあ、これ予算が本当に倍増とか
なってくる、ちゃんと選挙終わって落ち着いてからですよね。
ただその選挙が勝てるか、
いやいや、そうそう、落ちるかどうかっていう
一番の問題はそこにあるんじゃないかなというふうに思ったりはしますけど、
ね、何を問うのか国民に、で石破さんの力でね、どこまで
票を伸ばせるのか、ね、ルールを守るって言っちゃったから、
ね、
やっぱり、ね、不記載はルール守らなきゃみたいな話になっちゃってるっていう ね、 うね、ところ
やっぱそこついてくるでしょうし、ね、
どっち行ってもなかなか難しい感じがね、正直あるような気がしますよね。
はい、そのあたりのこともですね、竹蔵さん情報発信されてますもんね、はい、メルマガでも、
はい、
はい、情報発信されてますし、竹蔵チャンネルということでですね、今年7月に生涯投資利益100億円を達成した個人投資家の井村俊也さんと共演されて、動画が、先に撮られたのが好評だということ で、
そうですね、これ
この時は自動車業界のなんか大きな転換期とその要因ということでお話しされ
た、そうですね、まあ、これ井村さん出ていただいたんですが、うん、まあ、井村さんの視点から、はい、やっぱり今これ中国の BYD でしたっけ、
ええ、
まあ、ここが今かなりやっぱり成長しているということで、
はい、
まあ、電気特に EV ですね、
うん、
で、あの中国の方の売り上げで日産自動車の、
はい、
あと、まあ、まあ国内、まあ、そうなんですが、まあ、そのあたりのどうなんでしょうねという話をしてきたら、うん、
はい、
ちょうどこの土曜日に日産とホンダが中国市場からなんか撤退というニュースが出ていて、じゃあその要因は何ですかって言ったら、やっぱ BYD、
はい、
まあ、こちらの方が今一人勝ちということになって、まあ、予想的中というところではないかなというふうに、
だ
本当にね、やはり、まあ、私、まあ、その時2時間ぐらい一緒に話したんですが、 めちゃくちゃ詳しいです。
そうですか。その同じ電気自動車のシェアですとか、同クラスで比較した時のコスパとか、まあ、規制強化の動きやサプライチェーンの問題までもあらゆることをこう勉強されていて、そのお話を。
そうなんですよ。だからコスパのことを言うんで、すっかりもう BYD の車を乗ってるのかなと思ったら、
乗ってはない。
買ってもなかった。
買う気もないんでしょ。
自動車も持ってないんじゃないかな。めちゃくちゃちょっと詳しいんで、もしお時間ある方
に。凝り性ですからね、井村さんはね、もう突き詰めちゃうんでね、すごいですね。まあ、
中国市場のその動向がね、日本株にもどうか影響してくるのかどうか。
だってテスラだってね、一時局の影響全部はじかれちゃってますよね。それこそコスパっていうか、コストの問題で日本が戦えなくなっちゃうんで。まあ、戦うことがいいのかどうかまた巻き込まれちゃっても、一時期のニレックがやっぱり厳しかったですよね。
まずね、これの視点が、なぜこの、だから、自動車業界を調べたっていうと、
はい、
8月5日の暴落がありましたよね。はい、4000、日経平均が、
はい。
やっぱ戻ってないのが自動車業界。
そうですよ。円安になって買われないのに、円高だと売られて。
で、それでもちょっと戻ってなかったので、そこから調べ出したっていうのが、はい、まあ、きっかけ。
視点がね、
そうらしくて、結構みんな戻ってる目が結構あった中で、はいはい、なぜこの自動車のところが戻ってないかっていうちょっと視点とかだったんで、まあ、ちょっとやっぱそういう見方あるかなというふうに思
って、過渡期というか、もうその電気自動車の市場をめぐっての、
そうですね、
これからの流れみたいなお話をいただいたということで、結構多くの方にご覧いただいているということで、ま
あ、自分たちなんかちょっと円高だからこう戻ってないよっていうところあるんですけど、そのよくよくこう見ていくと、その BYD に負けてというところで、というところをちょっとね解説してあるんで、ぜひぜひ。
中国はね、本当今大変ですよね、なんかね。
広告見ますね、 BYD の広告、日本でも。
日本でも売ってますからね、今ね、有名な女優さん使ってね。
はい、それもぜひご覧いただいてほしいのと、あとメルマガですね、まあ、日常の生活実感から銘柄を絞り込むありの視点、ありの視点と、国策から未来の投資キーワードを予測するという、まあ、鷹の視点、両方を持つ竹蔵さんのメルマガが好評です。多くの投資のヒントを寄り付き前に受け取ることができるのが竹蔵の50億稼いだ男のメルマガです。ここではまあニュースや政策に関連する銘柄例なども具体的に紹介されているということで、今日の戦略ということで書いたりはされているということですよね。今日のトレードはどうでしたでしょうか。
まあ、今日はね、持ちのやつがちょっとこれだけ上がったのに自分のなんか持ち玉があまり良くなかったり、まあ、日まかりの方はまあ普通、まずまずだったかなと思いますけど、はい、まあ、若干プラスでまあ終わったというところになります。はい、
日々の配信に加えてですね、まあ、今後注目していきたいテーマなどの特集記事も不定期で配信されているということですの で, です、ね、YouTube をご覧の方には参考までに9月の特集記事の配信実績表示しています。こういう内容で、発炭水素プロジェクト、次期総裁候補の政策から考える関連セクターとか、もう先回りしてご紹介されていたということです。
そうですね。
各省庁の概算要求はまさに国策に売りなしの格言の通りとのことで、投資アイディアたくさんご提案いただきました。これを頭の片隅に置いた状態で、今回のね、総裁選の後の動きなんかも見ていただけると、あ、そんなこと言ってたな竹蔵さんということで、
まあ、今回このコンテンツ産業ですかね、まあ、ここのところでちょうどゲーム株で、その中でもこのサウジのこともちょっと、はいはい、書いてたんで、まあ、ちょうど良かったかなと思いましたけどね。
はい、その時には任天堂やネクソン、カプコン、光栄テクモ、東映などの銘柄を挙げていたということですよね。はい、任天堂ミュージアムですか、今週オープンするんですよね。
そうですね。
話題ですけれども、そのあたりのことを書いていたということで、ぜひとも読者限定のセミナーも開催されます。今月1回目、来週の10月16日水曜日19時30分から開催ということですので、ぜひとも、ご購読いただいて、このセミナーにも参加いただきたいと思います。詳しくは番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄からご覧になってください。ということで、ラジオタイムそろそろ終了です。この後はパンローリングチャンネル限定配信の YouTube の方でぜひご覧になってください。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。次回も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。それでは次回は10月の21日にお会いしましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。